皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは
私藤本香織と、
そして太田光平がお送りいたします。本当は、ね、いつも高野さんがいるんですけれども、今日はお休みということで、はい、藤本さんと2人で進めていきたいと思いますが、はい、もう、ね、5月ゴールデンウィーク真っ只中、
はい、
ということですけれども、少し振り返ると4月のね、藤本さんね、4月の22日って 何の日か知ってます？
22日、
そう、もう過ぎてしまいましたけれども、
さっぱり検討
4月の22日ね、世界では実はアメリカから始まった環境の運動で、はい、まあ、アースデーという日だったんですよ。
あ、アースデー、
うん、はい、もう4月22日が毎年アースデーっていうの で日本でもアースデーのイベントってその時に、まあ、たくさん開かれてて、大きいのは、代々木公園でね、東京の渋谷の、はい、で4月の22日が日曜日だったかな、土曜日日曜日で大きな、アースデーのイベントが開催されてたんですけれども、まあ、環境や、自動化の地域づくりに取り組んでいる団体がいっぱい集まってたり、そういう食にこだわった、なんていうかブースが並んでたりだとか、トークセッションがあったりだとかっていうので12万人ほど来られてたのかな、うん、相当大きな。でアースデーで行くと、実はアメリカの、まあ、学生が、ね、始めた運動だったんですが、はい、道路って誰のものなのとかね、いうので、実はあの銀座の歩行者天国、まあ、日本でもいろんなところで歩行者天国やるじゃないですか。あれが日本に入ってきたのはアメリカのアースデーが始まりで、日本でもそういう形で一回やってみようっていうのが、うん、歩行者天国の始まりだと。
じゃあ全国どころか、その世界中で
同じ、そうですね、世界中でアースデーのネットワークっていうのがあってやられてますけれども、はい、今日は憲法記念日だから、なので、はい、ね、いろんな憲法関係の多分イベントがあったり、明日は緑の日なので、はい、ね、これはこれでいろいろ緑にまつわるいろんな活動が、ね、あのそこで発信をされるんじゃないかななんていうふうに思いますが、まあ、そう考えると昔からそういう日は制定されてますけど、多分ね、もう最近はもう、ね、2月9日は多分お肉の日だったりとか、わかんないけど
絶対
あるでしょうね。なんか何かの日は、ね、毎日あるので、
はい、
うん、それはそれで面白いなというふうに思いますし、うん、今日は憲法記念日ですけれども、憲法の話ではなく、
はい、
今回はまあ環境文化の話ですので、素敵なゲストをお招きしていますので、たっぷりお話をお伺いしていきたいと思っています。それでは藤本さん、よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、 253-6901 まで。京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けします。5月のこれソンは来月6月の9日に京都文化博物館にてライブを行われます。新井英一さんで力に捧ぐ、どうぞ。
寄せる 穏やかな波、声を上げて海と遊ぶ子供たち、空を舞うトンビ、優しすぎる風景満ち足りた素敵な景色、ただ胸が痛い。窓から景色見ていた、力が使ったダイスだとお前の仲間が見せた、コロコロと転がるダイスの三の目、悪だったが悪になりきれなくて、ただ風に吹かれて時代を流れた、お前俺たち、満ち足りた素敵な景色、ただ胸が痛い。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは早速ゲストのコーナーに行きたいと思うんですが、京都にはね、いくつもグローバルに活躍する企業さんがありますけれども、はい、どの企業さんも多分今環境経営というか、まあ、環境の、まあ、法令もたくさんありますね。そういうの遵守して一生懸命その中で事業活動されているところがあると思うんです、
はい、
うん、その中でも先進的に代表的に、まあ、頑張っていらっしゃる今日はゲストということでたっぷりお話をお伺いしていきたいと思うんですが、本日のゲスト藤本さんご紹介ください。
はい、本日島津製作所からお越しいただきました環境経営統括室マネージャーの三松明彦さんです。
よろしくお願いします、
はい、お招きいただきありがとうございます。いえいえ、島津製作所の三松です、
ね、
よろしくお願いします。
島津製作所といえば京都では多分皆さん名前は
知らない、
ね、知らない人はいないんですよね。でも何作ってる会社なのっていうのは実はみんななんかなんていうのかイメージしてるかもしれないけど、何やってるかは分からない人多いんじゃないかなと思いますが、
はい、
どんな会社ですかって今更かもしれないですけど教えてください。
はい、まあ、いわゆる、まあ、測るものを作っている会社ですね。測ることではなくて測るものですね、
うん、測るもの、
まあ、例えば人の体を測る、まあ、X 線装置とか、はい、そういった、うん、まあ、病院でお見かけするようなもの、うんうん、あとはまあ一般の方々なかなか見ないんですけど、例えば刑事ドラマなんかでですね、なんか殺人事件があって鑑識の場面ありますよね、
はい、
毛髪一本から DNA がとか、うん、まあ、そういったような、いろんなものを分析するものとかですね。
なるほど。
あとはなんかの硬さを、測るとか、
うん、
まあ、その硬さの中には例えば、冷凍食品でコロッケを開発しました、歯触りはどれぐらいがいいだろうかとか、
ね、なるほど、そういうところの
硬さ、そういった硬さ、まあ、硬さにもいろいろあるので、うん、そういったようなものを測ったり、まあ、いろんなものを測るものを作る会社というふうに覚えていただければいいかなと。
一口に測るって言っても いろんなもの測れますもん ね、
ね、質でも量でも、
そうね、で大気の空気中にもなんかいろんなことが、ね、摩擦で測るものありますし、そう考えるともう分野広いですね。
そうですね、まあ人が生きていく限り何らかのものをやっぱ測っていかないとダメな局面というのが多いので、そういった意味では、まあ、我々の技術が活かせるところが多いのかなとは思いますね、
うんうん、なるほど。でも島津製作所さんというともう 昔から、ね、あるイメージですけれども、いつ頃からこの京都の地で、
ですね、まあ、創業しても140年以上ということになっております。もともと仏具から、出身、仏具からあの、まあ、学校で使う理科機械、そういったものを作っていたということですね、まあ作る、まあ、海外で作られていたものを日本で作るっていうようなことから始めて、で、まあ、いろんな分析の技術を蓄積していって、まあ、今の事業形態になっていると、そういうような会社ですね。
なるほど。なんかね、あの4月のあれ末頃かな、まあ、昨年の秋にその学校の統廃合でね、舞鶴の方だったと思いますけど、そしたらあの昔のね、当時の理科の実験道具が島津さんが作られたものが出てきたっていうのでニュースになっていたり、それ今島津さんのね、記念館の方に展示されてたりというようなニュースがありましたけれども、そう考えるともう学校教育の現場からスタート、まあそこもね、もう2番目3番目のスタートだかもしれないですけど、科学実験道具
なんかもね、初期というと明治時代の、
そうですね、もう明治からずっと続いてますね、うん、今でも、まあ、島津製作所のグループ会社の方では大学とか高校の理科の実験室に収めるようなものとかも製造販売してますね。
じゃあそのも継続して、
はい、
まあでも、ね、そういう実験道具っていうか、まあ、測ることを含めていろんなこの試してみるみたいな中でいろんな発明が出てきて、まあね、生まれてくる、そういう下支えをされているということでいくと、実はまあね、あの直接は何か購入をしたりサービスを提供受けたりというよりかは間接的に必ずどっかで島津さんの多分お世話になってるんでしょうね。
はい、
面白い。でそんな中でもあの三松さんはあの環境経営統括室というところでお仕事されて、その中のマネージャーという役割 で頑張っていらっしゃるということですけれども、この環境系統括室どんなことをされているんですか。
そうですね、まあ、環境といいましてもいろんなことがあります。まあ、一番大きいのはやはり環境の法律を守ることですね、はい、まあ、守るというよりも、まあ、工場の皆さん、開発の皆さん、うんうん、営業の皆さんに環境の法律を守っていただく、
なるほど、
これがもう、まあ、第一のミッションになります。うんうん、でそれに加えて、まあ、やはり我々が作っている技術製品というものがやっぱり環境に役に立っている、
はい、
環境の、まあ、保全であるとかそういったものに直結しておりますので、うんうん、まあ、そういったようなものをより PR していくとか、あるいは開発の、方向性に、何らかの、まあ、示唆とか、影響を与えていく、環境の保全というものに影響を与えていく、そういったようなこともやったりしてますね。
なるほど。まあ、多岐にわたる、ね、事業が、まあ、いろんな製品がこう作られてますけれども、まあ、そこには、ね、働いている皆さんというか、ね、それを作りになられてたり売ったりだとか、いろんな形でこうお仕事されている社員の皆さんがいて、この一人一人がやっぱりそういうことを理解しないとそういう社風雰囲気になってこないですよね、
そうですね。
でもそれを皆さんに周知徹底するというのはなかなか難しいんじゃないですか。
そうですね、やっぱり、まあ、会社に入ってきた当時というものは、まあ、全く、まあ、環境に対してどのような法律があるかとか、はい、まあ、意識されることはまずないんですね、うんうんうん、まあ、ただよくよく考えてみると、まあ、京都にお住まいの方はゴミの分別をやったり、はい、似たようなことはしてるんですけども、うんうん、やっぱりあの会社で事業をする上で、もう少しそれが厳密になったりとか、
はい、
いうところで、まあ、身近なところから、こういうことをしないといけないんだよというふうに、つなげれるような工夫をしながら、理解していただいているということですね。
そうですよね。藤本さん、その環境法令、
はい、
意識したことないでしょ。意識したことない
分別だと割とその身近になりますけれど、まあ、ね、うん、環境って、まあ、ざっくり私の素朴なイメージとして CO2 削減だったり、まあ、土壌汚染、はい、防ぐっていったものが企業としてされていることかなって思うんですけれど、そういったことをされているという。
そうですね、まあ、当然、まあ、あの CO2 を減らすっていうことであるとか、
はい、
まあ、土壌以外にも、まあ、あらゆる汚染物質を削減していく、まあ、要は汚さない工夫ですね、そういったことは当然、 やっています。ただまあいろんなアプローチの仕方があるので、はいはい、まあ、そこを工夫しながら、より効率的にやっていくというのが我々の仕事かなと思いますね。
そうですよね、まあ、あの島田さんで作られた製品が例えばあの開発途上国のところで活躍されてそれが、環境改善に何かつながったりっていうのもあるでしょうしね、
はい、
でもその製品自体が環境負荷をかけているようなものだとよろしく、作る過程の中だとか資材の調達の部分であったりだとかそういうところでいくといろんな多分ルールの中でですね、あの独自に定めている部分と国が定めている部分いろいろあると思うんですけれども、
その
ね指標作りなんかも大変ですよね社内で。
そうですね、まあ、やはり根拠のある目標を立てないと、うん、やっぱりやっていただいている人々の、まあ、理解を得ることが難しい、とはいうものの、まあ、守れて当たり前といったら変ですけども、それなりにやっぱり努力して環境負荷を下げていくということをやっぱりしてもらわないとなかなかそういう活動って続かないんでですね。
なるほど。
その辺のバランスっていうのが非常に、難しいのかなと思いますね。
確かにね、それは、あの日常の私たちも、ね、ライフスタイルどんどんシフトさせないとっていう頭で分かってても行為に出ないのは、
はい、
やっぱりそれがなんか息苦しいんじゃないのとかなんか後退しちゃうんじゃないのみたいなイメージが伴うと自分にとって得じゃないみたいな ね、
そうですよね、
思い込みをしてしまうことが多分行為に出ないんでしょうけど、はい、その点で言うと企業活動なんかも当時はねやっぱ環境に対してやることがもしかすると企業活動をなんか止めてしまうとか後退させることじゃないかみたいな話もありましたけど今はもう投資の分野であるとかいろんな分野であの環境に配慮したいろんな経営活動だとか商品作りをされているところにはどんどんお金も人も集まってくるみたいなね、
はい、
風潮が世界中にこうできてきつつありますよね。
そうですね、やっぱり、まあ、環境問題というのはもう国境を越えた問題ですので、まあ、比較的、いろんな国の方々同じような問題が共有されるというところがあると思います、うんうん、まあ、我々もそういったような、まあ、各国の情報であるとか考えというものをキャッチしながら、我々のものを使っていただければ環境に良くなるというようなもの、うんうん、逆に言うとそういったものを作っていきたいなと思ってますね。
いや、いいですね。まあね、まあ、環境で一言に言ってももちろんね、あの藤本さん言われた大気汚染とか土壌汚染だとか、
はい、
まあ、どっちかというと公害になんかつながるような話もあれば、まあ、生活環境社会環境、うん、環境って言葉も先ほどの測るっていう言葉と同じぐらい多分いろんな捉え方ができる中で2015年ですかね国連の方で SDGs、うん、っていうのがあのまあ、ゴール17のゴールをどう達成するかみたいなことでですね2030年目標に頑張ってみようみたいなことでですね定められたと。その点でいくと SDGs なんかにも今取り組まれようとされてますよね。
そうですね、まあ、まだまだこれからっていう状況ではあるんですが、まあ、まず、まあ、特に、私がいる環境部門では、今やってることが SDGs のどのゴールにつながっていくのかでそのゴールに必ずたどり着くためにはどうしたらいいのかというのがこれからの課題かなと思いますね、はい、
うん、まあ、持続可能な開発目標サステナブルデベロップメントゴールスかな、
はい、
うん、なんですけれどもそれがね、まあ、まあ、環境っていう中にはもしかすると人権もあるしあの女性の話もあるジェンダーの話もあるしね食の話もあればとにかく実は全部がね、まあ、そのバランスよくみんなでこうやっていかないとここの部分だけ解決してもなかなか全体がサステナブルにならないっていうようなことの中でいくと、うん、今、まあ、取り組まれている最中ということですのでいろんなでも企業さんがね今最近は SDGs にどうその向き合っていくかとか一緒に取り組んでいくかみたいなことで頑張っている中でいくと京都では島津さんね今頑張ってる最中ということで多分目立つ存在になってるんじゃないかななんていうふうに思います。より頑張っていただきたいと思いますが一曲ここで最初に紹介いただきましょうか。
はい、はい、それでは一曲オアシスで What Ever です。どうぞ。
京都これからラジオ、本日は環境系島津製作所の環境系統括室マネージャーの三松さんをお招きしてお話をお伺いしております。ということで前半ではね、島津製作所ってどんなところっていうのね、ことであとかその中でも環境の取り組みどんなことされてんだろうみたいなことをお伺いしてきましたけれども、島津製作所さんね、もちろんねその中で一生懸命頑張ってらっしゃいますけど、他の関西圏だったり東京だったり、日本のねいろんな企業さんともいろんな情報交換されてたりしますよね。
そうですね、極力島津の場合はいろんなところに参加しようっていう、
はい、
でなかなか一社では情報が持ちえないとか、先ほど申し上げたように環境への取り組みっていろんな工夫がいるんで、
なるほど、
自分で考えるよりも、皆さんがやられたような効果的なものを取り入れたりとか、そういうノウハウの提供とか、そういったようなところで、極力いろんなところに出ていくようにはしてます ね。
京都で行くと工業会さんがねされている中でも環境経営の、
そうですね、環境委員会、
委員会ですね、
そこにも参加して
ますね。今ね、委員長されてますよね、三松さん、委員長されてますね。
そうですね、今は、
はい、ね、そこにもたくさんのいろんな、企業さんの環境のご担当者さんであったりだとか、ご参加されていろんな議論をされていたりだとか、言われたようにいろんな情報交換されているので、姿を僕も、見させていただいたんですけれども、やっぱり一つの企業で乗り越えることもいろいろ難しいことがあったりする、いろんな考え方も、あるでしょうし、あなたのそういうことこういうふうに考えてんだとか、こんな今情報あんのみたいなことが多分ね、自分たちだけだと知れない情報が、知れたりっていうのは、有意義ですよね、ああいう集まりはね。
そうですね、やっぱり、自分のところだけで考えてしまうとずっとこう閉じた世界になってしまうので、物事はやっぱ俯瞰的に見れるというんですけどね、全然違う視点で取り込まれている企業さんもいろいろいらっしゃるので、そういった取り込みというのは非常に参考になりますね。
具体的に話せる範囲でどういったことを主に話されてるらっしゃるんですか。
そうですね、前半にもお話があったと思うんですけども、例えば環境活動の意義というものをどういうふうに従業員に意識付けしようかというところ
なん
ですね。あるところではこう座学で教育をしますよとか、でも教育してもなかなか手応えがないよねとか、あるいは、効率がもう一つ悪いね、ある会社ではやっぱり e ラーニングを使ってとかですね、あとは、テレビ会議で、座学をやるんだよとかですね、こんなテストをやったりしますとか、いろんなやり方っていうのが各社やられてて、それって多分我々だけで考えてるとなかなか思いつかないアイデアっていうのが結構あります ね。
はい、ねえ、その他の、他社さんでやられた失敗事例とか成功事例とか、お互い情報交換する中で、みんながこうレベルアップできるっていうのは、それをね一社の中で中だけでやっちゃうとやっぱり、 それが成功だとなんか思い込んじゃう部分と、
むしろ滝行の方とやるからこそ出てくる話だったり、うん、
そうですね、まあ、あの当然あの、まあ、やっている仕事の内容であるとか、はい、まあ、従業員とか会社の規模とかいろいろあるので、まあ、そのまま取り入れられることも、取り入れられないことも結構あるんですけれども、はい、ただまあ考え方とか、まあ、多少アレンジすればできるなとかですね、で、まあ、自社の中でもそういうような話っていうのは、まあ、出ないこともないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり知識とかノウハウっていうのは幅広く集めた方がよりいいものができると思いますので、はい、まあ、社内も、極力話は受け付けつつも、
うん、
やっぱり社外の情報も取り入れていくということをやってますね。
ね、これはね、京都だけじゃなくて大阪やいろんなところにこう出かけてて、
はい、
情報交換いろんな議論もされたりね、だからいろんなことを一緒に作っていくっていうかね、その生徒含めてね、ルールをみんなで作るなんていうことも多分されていると思うので、実は横のつながりすごいいろいろあったりしますね。うん、環境の部門はね、
そうですね、うん、まあ、環境の部門の方々ってやっぱり同じような悩みとか抱えられてるところがやっぱりあるみたいですね、
うんうんうん、
まあ、私もそういうのに参加しててよくわかるんですけど、
はい
はい、
ね、そういう点でいくとそういう業種交流っていうかね、あの同業でも皆さん情報交換される意義意味っていうのはありますよね、
はい、
まあ、特に京都はね、その、まあ、97年地球温度こぼし京都会議があって京都議定書今パリ協定になってますけれども、あのやっぱり環境先進都市として、まあ、企業さんがね環境の取り組みに積極的に取り組む出るイメージが全国からとか世界中からありますしね、うん、島津さんなんか京都を代表する会社なのでどんなことされてんだろうっていろんなヒアリングがあって取材があったりするんじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、うん、まあ、おかげさまでちらほらはありますけれども、はい、ただまあまあ本当に京都の皆さん、京都企業っていうのは環境に熱心な企業多いですので、
うんうん、
まあ、我々以上にあの積極的に取り組んでらっしゃる企業はたくさんありますんでね。
いやいや、ね、はい、いや皆さんもそれはその部分でも切磋琢磨でね、うん、面白いなと思いますね。まあ、中でもそのね、もともとでも三松さんはあれですか、そのずっと環境業界どっぷり。
いえ、私が今の部門ですね、部門に来たのはまだ10年も経ってないんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、それ以前は、環境のビジネスですね、はい、新規事業で、
うんうんうん、
まあ、そういったものの立ち上げに関わったりしてました
ね。なるほどなるほど、
まあ、あの環境に近しいところにはいてたっていう感じですね。
まあね、そうやって事業を立ち上げるなんていう経験をすると多分いろんなそこで情報、あ、そっかそっかみたいなことでね、うん、あのいろんな多分経験の中で情報も集まって、で今のこういうねところでお仕事されてるという流れだと思いますけれども、まあね、業界の多分ね今委員長されてるあの工業界の環境委員会もそうですけれども、うん、あの牽引するリーダーとして頑張ってらっしゃると。
あのすごく一般的な外から見たイメージとして少し話変わるかもしれないんですけれど、うん、環境に対しての働きかけとあの、まあ、事業としての売り上げみたいなところの齟齬といいますか、相反するものであるっていうイメージもやはり多少ある中で、あの環境以外の事業でも働かれてて、
はいはいはいはい、
どうなんでしょうかそこら辺は。
やっぱり環境というものについては、まあ、両面あるのは間違いないです。あの、はい、当然環境に負荷をかけないとか汚したくないっていう思いはあるものの、ただまあやはりそれが一つの、障害といいますか足かせになっていると捉えられても、捉えられる方がいらっしゃっても、まあおかしくはないなと、うんうん、ただまあそういう部門ではなくて、やっぱり環境問題っていうのは社会課題ですので、やっぱり課題を解決するっていうところにビジネスチャンスが生まれてくるんですよね、
はい、
ですのでやっぱり環境問題の環境問題をポジティブに捉えるっていう表現はちょっとおかしいんですけれども、はい、
うんうん、
ただあの我々ビジネスマンですので、まあ、ビジネスをするにおいては、はい、環境問題っていうところも、解決が必要であり、まあ、そのための、技術を提供して事業としていくっていうのは、まあ、両立するものかなというふうに考えてますね。
なんかいろいろ制約がある中でクリエイティブに何かものづくりしていくとか、はい、商品サービスを作っていくっていうのは、あの、まあ、自分の気持ち次第かもしれないですけど、ポジティブに捉えたらすごく楽しいことですよね。なんかそれがうまくあの経営にもうまくその、まあ、跳ね返ってきてるというか、うん、それが新規事業として、まあ、もう長くされてますけれども広がってきているっていうのは、 うん、重要なことだと思いますけれども、今ね手元には今日はですねこの島津レポートっていうのを実はお持ちいただいていて、ここには、まあ、島津さんがねどういう歩みをされてきたのかということも、はい、もちろん最初はあるんですけれども、中でねこんな取り組みしてるんですと、ステークホルダーの皆さん、まあ、価値創造どういうふうにこうあの会社としてしてますよとか作ってますよなんていうようなお話、まあ、いろんな機器とかね、まあ、どうその環境、まあ、投資の話とかね、
はい、
うん、でそうやって見てるとこれはあの、まあ、環境の話だけではなくて、うん、企業にとってこれをすごく大切な位置づけ、重要な位置づけとしてね、
はい、
あのされてるんだななんていうのがよくわかりますね、うん、あんまりこういう読む機会ないんじゃないですか。
ないですね。
今ホームページねどこの会社も、はい、あの公開はされているんですけれども、皆さん 独自の作り方で、
はい、
ね、あのそれを比べるとそれはそれで面白いですけど、島津さんのこれも本当に細かくたくさんいろんな視点からこう書かれてるななんていうふうにパッと見て、はい、拝見してね、
はい、
思いますね。
ただそのトップにあるあの一つの思いというか会社としてのキーワードっていうのはずっと一貫していらっしゃるなっていうのを伝えながらも感じました。
あ、まあ、そう言っていただけると非常に嬉しいですね、うん、まあ、私自身はあまりにこれを作っている方ではないんですけど、やっぱり作っている人間にとってはやっぱりそういう風に感じていただきたいという思いが詰まってます、
ね、分かりやすいですよね。例えば経営理念でいくとね、島津さんの人と地球の健康への願いを実現すると、
うん、はい、うん、
人と地球の健康ですからね、うん、まあ、その点でいくとあの本当にこの理念に沿った事業をされているなというふうに思います。もう一曲ここで紹介しましょう。
はい、それでは続いてオアシスで To Be Free です。どうぞ。
京都これからラジオ、本日は島津製作所からですね、環境経営統括室の三松明彦さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ね、あの島津さんの話いろいろ聞いてきました。特にまあ環境部門からのね、はい、あのお話でしたけれども、
はい、
実は、ね、幅広くいろんなところとも交流を、まあ、いろんな他企業さんとも交流をされながら、
はい、
あの商品サービス作りにこう、ね、今邁進されているということですけれども、ね、まあ、島津製作所なんでいくと、あの幅広いこといろいろされてますけど、三松さん、ね、体大きい、ガタイいいですよね、
はい、
ラグビーされてたんですって、
はい、スポーツ
は、いや、もう今は全然、まあ、スタッフの方で頑張ってはいるんです
けど、ね、スタッフ、ね、先ほどそれ聞いた、はい、あ、そうなんだと思って、
はい、
スタッフってのはどういうことですか。
そうですね、まあ、チームのお手伝いなんですけど、うんうん、まあ、例えば新しい選手を獲得をするとかですね、
はい、
まあ、プロチームではないんですけど、あのそういった、まあ、会社員としても、うん、しっかりしているような大学生とか高校生を、はい、入ってもらうように努力するというようなことをやってますね、う
ん
う
ん、は
い、
スポーツ、ね、あのクラブ活動というかですよね、会社の中でこうされていて、はい、いろんなところで、ね、まあ、活躍をされていますけれども、ね、あの島津さんで言ったらラグビーがあって他に何が。
そうですね、テニスとラグビーが、うん、まあ、うちのカンパニースポーツということになってますね、はいはい、
ねえ、
テニスも。
そうですね、テニスはもう、まあ、ラグビー部以上に大規模に、
うんうん、
そのプロの選手もいますし、
はい、
カンブリ大会
もしてますし、はい
はい、で、まあ、日本の国内でも非常に成績もいいチームですね、
うんうん、
まあ、うちの部門にあの監督がいるんですけど、
ね、あ、そうなんですね、はい、監督も、
監督が、まあ、非常にしっかり頑張って
ますね、
はい、
ねえ、それはでもすごく面白いですね、
はい、
うん、でもやっぱりそうやってね、スポーツ含めて応援っていうかね、それがしかも皆さんちゃんと働きながらもね、
そうですよね、
されながら、うん、活躍をされるのはすごくいいなというふうに思いますし、三松さんはラグビーを、ね、支えられているということで、うん、なんか納得って感じですねでも、まあ、ラグビーね、やっぱりみんなでこうね、なんていうのかな、みんなスクラムからチームプレーですからね、うん、
そうですね、やっぱり環境と、まあ、まあ、仕事でやってることと非常に近いところもあるなというのは、はい、まあ、折に触れて感じますよね、
うんうんうん、
はい、
ですよね、まあ、特にね、もしまさん規模になるとすごくグローバルにね、いろんなところに、まあ、社員さんが行ったりだとか、たくさんの人数がいらっしゃる中でですね、まあ、環境の法令を遵守していくというのをしっかりこう徹底させるだけでも多分すごく大変なんだろうなって、こうなんかね、
個人のその意識というか共通言語みたいなものが社内に出来上がっているいらっしゃるっていうのはすごいなという
、まあ、あの、まあ、当然我々の部門のスタッフと、あと、まあ、我々の前にいた先輩方が、
はい、
まあ、まあ、蓄積してくださった賜物なんで、うんうんうん、まあ、次にまあ私もやっぱつなげていくということ
を、なるほどなるほど、
しないといけないんで、
うん、
まあ、ちょっとやり方手を変え品を変え工夫しながら、
なるほど、
まあ、よりいい環境活動で、
うん、
まあ、島津の、まあ、環境経営をしてますので、はい、まあ、環境経営をどんどんどんどん加速的に進めていくと、
うん、
いうことを、まあ、今後やっていきたいなと思ってますね。
ですね、素晴らしいですね、うん、やっぱりね、その事業者の皆さんが率先してその環境経営をこうされていく中で、まあ、市民も、まあ、一人一人がもっとね、こうやれることをもっと、あの、もっとスピード感を早めてやっていかないといけないんだけど、なかなか、さっきも言いましたが、頭で分かってても声に出ない、うん、だからその時に、事業者の皆さん、もちろん、行政なんかも積極に、まあ、いろんな制度を作ったりだとか、自分たち その日常生活を変えていくような、まあね、仕組みをしていますけれども、
はい、
なんでそれをしているのかなということをやっぱりもっと一人一人が、ね、考えていかないといけないと思いますし、それがやっぱり何をどこにつながるのか見えないから行為に落ちないのかもしれないですね、うん、なんか分かってるようで分かってないんだろうなって、まあ、自分も含めてね、うん、なので、多分企業理念の中にある、うん、ね、島津さんの中にあるものをですね、はい、皆さんが理解した中でこういうことをやっぱりしていかないとっていう、なんか、ね、このみんなが島津さんの中でチームになって、うん、環境の取り組みに、まあ、環境経営をされてるんだろうななんていうふうに思いますので、ね、京都来年はね IPCC っていう、
はい、
うん、世界中の科学者たちがですね、京都で国際会議 をするというのを誘致しようなんていうような動きが今ね、大きくありますので、
はい、
うん、その点で言っても京都が果たす役割というのは大きいですし、中でもその、ね、島津さんのようなグローバルな企業がですね、 あの兼用されているっていう中で、その中でも頑張ってらっしゃる三島さん、今日お話をお聞きで、はい、とても良かったななんていうふうに思います。短い時間ですがありがとうございました。いろいろ
ありがとうございました。
最後なんかもしメッセージがあったら。
そうですね、まあ、やっぱり環境意識が高いようでやっぱり身近な問題なので、うん、まあ、あの企業だとかどうとかじゃなくて、やっぱり環境というものをもっと身近に考えて、自分のこととして考えたらいろいろと変わってくるのかなと思いますね。
ありがとうございます。どうですか藤本さん、響いた？
はい、
すごいすごい顔してる。
吸収しきれない部分が大きいんですけれども、やはりあの身近であるっていうこと、それはなんて言うんでしょうね、すごい、そうだよなと改めて思わせていただきました。
ね、はい、ってですね、水間さん今日はどうも本当に忙しい中ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
パーソナリティは、
はい、私藤本香織と
太田光平がお送りしました。また来月お会いしましょう。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。